6章。約束されていた子。ルカ2章21から39節。章の内容。イエスは割礼を受け、神殿に連れて行かれる。ヨセフとマリアはナザレに戻らず、ベツレヘムに留まります。そして、イエスが生まれてから8日目に、イスラエルに与えられた神の律法に従って、イエスに割礼を受けさせます。また、男の赤ちゃんに8日目に名前をつけるという習慣があったので、天使ガブリエルから言われていた通り、息子をイエスと名付けます。イエスが生まれてから40日になりました。ヨセフとマリアはイエスを連れて数キロ離れたエルサレムの神殿に向かいます。律法によれば、男の子を産んだ母親は、出産から40日後に神殿で清めの捧げ物をしなければなりません。マリアはそれに従い、捧げ物とするために2羽の鳥を持っていきます。このことから、ヨセフとマリアの暮らし向きがわかります。律法では、1匹の若いお羊と1羽の鳥を捧げるよう規定されていました。しかし、若いお羊を捧げる余裕がない場合は、2羽の山場とか2羽の家場とでも良いとされています。マリアの捧げ物にはそういう背景があります。以下は補足情報。自分たちを清める時が来る。イスラエル人の女性は出産すると、しばらくは儀式上汚れた人とみなされました。その期間の終わりには、清めの犠牲として全焼の捧げ物を捧げることになっています。それは、不完全さと罪を持つ命が子孫に伝えられたことを思い出させるためでした。イエスは生まれた時から完全で聖なるものでした。それでも、ヨセフとマリアはイエスを神殿に連れて行き、二人は律法に従って清められました。章に戻ります。ヨセフとマリアが神殿に行くと、ある老人が近づいてきます。シメオンという名前の人です。シメオンは、死ぬまでには神の約束されたキリスト、つまりメシアを見る、と神から告げられていました。この日、シメオンは聖霊に導かれて神殿にやってきて、ヨセフとマリアと幼い息子を見つけたのです。シメオンはその子を腕に抱きます。イエスを抱きながら、シメオンは神に感謝してこう言います。主権者である主よ、今あなたは宣言通り、この奴隷を安らかに行かせてくださいます。私の目は救いの手段を見たからです。それはあなたが用意され、すべての国の人々が見ることのできるものであり、異国の人々からベールを取り除くための光、あなたの民イスラエルの栄光です。ルカ2章29から32節。ヨセフとマリアはそれを聞いて驚きます。シメオンは二人を祝福します。さらにマリアに対し、この子が選ばれたのはイスラエルの多くの人が倒れ、あるいは立ち上がるためであり、悲しみが鋭い剣のようにあなたを貫く、とも話します。ルカ2章34節。ちょうどこの時、ヨセフとマリアとイエスのところに別の人がやってきます。その人はアンナという84歳の女預言者で、神殿を離れたことがありません。アンナは神に感謝を捧げ始め、人々にイエスについて語り出します。ヨセフとマリアはどれほど嬉しく思ったでしょう。これらすべては自分たちの息子が、神の約束されたものであることを証明する出来事だったのです。復習の質問。イスラエル人の習慣では、男の赤ちゃんにいつ名前をつけましたか？男の子を産んだ母親は、出産から40日後に何をしなければなりませんでしたか？マリアの捧げ物から、マリアの暮らし向きについて何がわかりますか？神殿で、イエスが約束されていたメシアであることを誰が認めましたか？どのようにそれを示しましたか？